繰り出し週刊新世紀2002。皆さんこんばんは。カルチャーホビーナンバーワンの新製品情報をじゃんじゃん紹介しちゃうクリライ週刊新製品2002第91回放送の時間がやってまいりました。今週はペンタックスの高級一眼レフ MZS、 これから流行しそうなマイナスイオン発生装置、恒例となりました青島文化教材社6月のプラモデル新製品情報、パイオニアの DJ 用プレイヤー、これからは DVD も自分で作る時代ということで、ロジテックの外付け DVD-R リライタブルドライブ、日立のパソコンプリウスシリーズの新製品を紹介します。ストリーミング再生で番組をお楽しみいただきますと、トークに合わせて紹介中の新製品の写真が自動的に表示されます。リアルプレイヤー7以降をご利用ください。この番組はアクアリアムに必要なものは全てインターネットで揃います、でおなじみのアクアジャンクション、ジャンクションショッピングモールの提供で、山口県下関市のクリックラジオから帯用のセレクションでお届けします。今週最初の商品はペンタックスの MZS ということで、ペンタックスから新発想のダイヤル操作系により多機能ながら操作が分かりやすい高級 35mmAF 一眼レフカメラペンタックス MZS が今年5月26日に新発売ですということで、本体価格は135,000円、ブラックとシルバーがあります。ペンタックスでは本当に使いやすいカメラを追求し、ダイヤル操作方式の利点である分かりやすさと電子操作方式の利点である多機能即応性の両立を図ってきたんですが、この度発売しました MZS は本体上部の機能ダイヤルを撮影者側に傾斜させた新発想のダイヤル操作系を採用しまして、そこに多彩な機能をバランスよく盛り込むことで操作性と視認性を高め、カメラ操作のために持ち替えをすることなく迅速に機能選択と設定をすることが可能になったということです。
おーって言ってもどうなんですか、
カメラよくわかんないですけど ね、いいものなんすか
欲しいなって思う
ものなんです。
それはもう出るもの何でも欲しい。
そうだね。そういう、ね、新しい機能がなのか。
機能というか、機能より操作性の向上といった感じなんですよね。今まではその昔ながらの 35mm 一眼レフのスタイルを踏襲した、AF になってもね、一眼レフっていうのが多かったんですが、まあダイヤルを傾けてみましたということなんですね。それからまあハイパーオペレーティングシステムといいまして、カメラの露出の設定方法、プログラム自動露出、それからシャッター優先、それからマニュアル、絞り優先とあるんですが、これらをまあシームレスにセレクトすることができるということです。それから AF 距離を測るポイントは画面横方向に5点並べて中央上部に1点と合計6点のポイントから選ぶことができるということで、
なるほどね。
モード的にはこれらの中が自動的に最適なポイントを選ぶ、ワイドという機能と、もちろん撮影者が、任意に選択することもできます。それからこれはニコンのカメラなどでは先行しているんですしておりまして、ペンタックスでもペンタックス 645N という中盤カメラには採用されていたんですが、撮影データ、例えばですね、フィルムの透視番号、撮影モード、シャッタースピードなどの露出情報を、パーフォレーションの間に印字するということで、画面の外のフィルムの部分、空いてる部分があります。そこに印字する機能がついたということです。
なるほどね。
で、これと合わせまして、ペンタックスの方から、新しいレンズも登場しました。こちらの方は、SMC ペンタックスのリミテッドのシリーズなんですが、FA31mmF1.8AL ということで、このペンタックスのシリーズはですね、リミテッドのシリーズは 43mmF1.9 それから 77mmF1.8 というのが出ていたんですが、これに続く第3弾は広角 31mm ということです。光学的な測定値において高性能であるだけではなくて、豊かな階調、それから暗い部分のディティール表現、そして自然で柔らかなボケ味といった描写の味にこだわって設計したということになっておりました。
レンズでそういうのが変わってくるんですか？
あ、もう当然ですね。
レンズだよね。レンズが全てみたいなことだよ、は
い、
ここはね。
5月26日発売でブラックとシルバーがありまして、シルバーが127,000円、ブラックが130,000円、
それでも安くなったっすね。それ多分
31mm っていうレンズが今までなかったんでちょっと比べにくいんですが、 それほど安くはないと思います。
あ、そうなんだ、その値段で。
例えば28ミリの F2 とかでしたら、この半分ぐらいの値段になりますからね。
あ、そうなんだ。あ、そうすると中途半端なのか。中途半端とか、まあまあっていう感じか。
ペンタックスが言うには、やはり売れ線というのは28ミリ、それから35ミリなんですけど、中間の位置に焦点距離を置いたことで、まあ両方の味わいを出せるということで。なるほどね。
両方いい感じ。
ということですね。そういうレンズになってます。
はいはい。
次はですね、これは、マイナス4発生器。
ほ
う。何になるんですか？
最近テレビでコマーシャルやってるじゃん、ね、いただきますとか言ってダイニングテーブルに3人ぐらい家族が揃っていただきますって言って、奥さんがピッてリモコン入れると、イオン発生装置のついてるエアコンからイオンが出る。
そう、
あ、エアコンとかにつく
の。いや、これはね、そのエアコンについてるイオン発生器の単体版ですね。
ほうほうほう。
イブニングシャワーという製品でリズム時計工業から発売、3万8000円で6月10日です。
ほうほうほう。
人体にどういう影響があるんですか？何に影響があるんですか？
あれでしょ、森林浴と同じっていうか、
リラクゼーションみたいな。
そうそうそう
そう、その言葉ですね。で、これまではですね、そのオゾン、あ、オゾンじゃない、マイナスイオンを発生させるということは、同時にプラスのイオンが出るわけで、それがオゾンだったんですが、このオゾンというのはラジカルですので体にあまり良くないと、いうことで、この、イブニングシャワーという製品はですね、製品自体はリズム時計工業の製品なんですが、株式会社日本グレーン研究所というところから技術ライセンスを受けまして、オゾンの発生を極力抑えたマイナス4発生装置になっているということです。本体の方は信州産のヒノキ、信州産のカラマツの美しい木目が楽しめますということで。
木目、それは柄なんですか？本物？
いや、本物の木ですよ。
すげえ。
置いてそんなにそこから柔らかさを出そうみたいなところもあるのか
な。なるほどね。
で、まあ、効能としましては、血液の浄化、アレルギー体質の改善、精神安定、血圧の正常化、空気の浄化などがあると。
あ、そうそうそう、空気の浄化もいいんだよね、確か。匂いを取る効果もあったりするんじゃないかな、多分。まあ、最近流行りですもんね、アロマテラピーとかさ、リクラデーション、
エアコンに搭載してる機械が今年はどんどん増えてますからね。
あ、そうだ、
単体でも出てきたという。
そうだろうね。エアコンの技術も枯れてきたから、そういうことで差別化しないとっていう感じなんですね。
これが不思議と毎年新しい機能が付け加わりますね。
そうですよね。で、結構売れるって言うんでしょ、
今年こそは機能がないぞと思ったらモームスが出てきてまた売ったりとか。
なるほどね。なかなかエアコン市場も奥が深いですね。
はい、
はい、
次はこちら恒例となりました青島文化教材社のプラモデルの6月の新製品情報です。
いい車がありますか？
一つ目はバイクなんですけど、ネイキッドバイクシリーズの、マジェスティ、これのね、99年型の新型ということで、
あれか、はいはいはいはい、
250cc のスクーターですね。で、このモデルの方は接着剤不要で40個の部品数、それから部品パーツに ABS 樹脂を採用と、それからエンジンレス、フレームレス、まあ、これまでのバイクのプラモデルというのはエンジンを組み立てるのが結構楽しみだったんですが、こちらの方は、まあ、スクーターということでエンジンがない。
ほう、外観だけ。
そう、基本的に外観だけでもうバイクになるというところがあります。
そうですね。
やっぱエンジンを組み立てる、まあ、そういうギミックはないと思います
。なるほど。
まあ、バイクのプラモデルの世界に一石を投じる革新的新製品なのだ
そうです。それはどこがなんですかね。
今言ったところで接着剤不要で約40。
あ、今まで
聞いとくタイプの話を。
今までなかったんです、そういうのって。
だから一石を投じてるんだと。
へ
ー。次はですね、チョロQ。
チョロQ？
チョロQでですね、
っていうのも、
ん？
青島文化教材社？
はあ、出してますね。
お、そうなの。
これはですね、青島がですね、西部警察のライセンスを持っておりまして、
はいはいはい、
で、今回紹介するのは、まあ、西部警察のチョロQなんですが、まあ、ライセンスを持っている青島が、はいはいはい、プラモデルカーのライセンスを持っても青島がチョロQを出しているということで。
あ、なるほどね。はいはいはい、
いろいろありましてですね、スーパー Z、それからね、マシン X、マシン X というとスカイラインですね。
はいはいはいはいはいはいはい、
ジャパンですね、それから、マシン RS1、RS2、RS3 ということで、
はいはいはい、
これはこちらね、ニューマンスカイラインのモデルですね。
なるほどね。
これがチョロQで登場と。
そうかそうか。
これはその見てた世代の人たちを狙って出すんですかね。
うん、そうだろうね。 フィギュアでダイモンさんがついてる、ね、
それはショットガンとか欲しいですよ ね,
ね
それからですね、うん、前回といいますか、まあ、基本的に1ヶ月前なんですが、うん、ワゴンのシリーズで、うん、今回はなんだっけトヨタの、うん、ライト S ノアが出ますという話をした、はいはい、まあ、あのシリーズなんですが、うん、今回はですね、うん、エスティマの中期モデルが出ますね、
はいはいはい、
エアローをつけましてローダウンにして2200円。
あ、そうなんだ。
それからローダウンといえばセルシオの現行のタイプ、それからね、はいはい、ピックアップシリーズ、うん、トラックですよね、うん、これのねハイラックスローライダーとダットサンキャルルルック、う
ん、お
ーローライダーのね、うん、なるほどね。
そしてですね、お病的にはあんま好みじゃないんですが、ワイドフェンダーシリーズということでセルシオとセドリック、
フェンダーがでかいの、
そうそう、だからあの幅の広
い
リムのホイールをつけてタイヤをパンパンに引っ張ってっていうやつね、個人的にはあんまり好
きなタイプ。なるほど。
それからね、マジョーラカラーシリーズ、マジョーラカラーって最近、BB なんかにね実物では採用された、見る角度によって色が変わるという、
あの玉虫じゃないけど、
そういう
ああいうやつね、はいはい、
そういう色の、モデルが、出ます、
うん、
こちらの方はですね GTR と RX7 2400円、それからカプチーノ、これはねマジョラカラーじゃないんですけどね、普通のカプチーノ、
1500円。ユーザー的にはどうですか？
でも自分のもうかなり改造しちゃってますからね。
だからプラモデルも改造すれば立ててさ同じ、ね、自分の乗ってる車のプラモデルって欲しくない？
あ、欲しい欲しい、
うん、もう私ジムニーがないんですよ、ぜひ青島文化教材社さん、
ないんですよプラモデルは、
見ないので、欲しいんですけど、はい。
あとね、青島といえばデコトラを毎月根気よく出すんです
が、うんうん、出してますね。
今回もね、32分の1シリーズが2車種出まして、
はい、
レトロタイプということでね、菅原文太さんが乗ってた時代の
トラック野郎の
20年くらい前のそのデザインが最近実物の間で流行ってる。
あ、そうなの。いや、デコトラの中でもそのレトロなものがあるっていうことが分かんなかったね、うん、ずっと似たような形だと思ったけど
流行り廃りがあるんだね。
あ、
やっぱ昔のやつといえばですね、あのフロントになんか和紙のような飾り物がついてたりとかですね、アンドンが割と低くて四角かったりとか、アーチがついてたりするんです。
そうね、最近鉄板でガンダムみたいなやつ、
そうですね、
あれが流行りなんだろうね、
ロケットとか最近は搭載してるんですが、あ、ね、まあ、そういうのがない時代のデコトラということで4800円。それから今風の方はですね、うん、煽りの大きなダンプ、
煽りの大きなダンプ、
バ
カバコじゃないんです。
そうそうそうそうそう、
でもそうは言わない、
バカバコって
言うんですよ。それ放送禁止かもしれない。まあ繰り出しは OK で、
まあ煽りの、あの背の高さの高いダンプ、うん、こちらが4800円。
へ
ー、こっちの方はですね割と今風の仕様になってまして、ロケットもついてますね。
ああ、そうなんだ、
はいはい、
それあれですか、ペイントの部分は初めからされてるのかね。
シールです。
あ、シールか。
ペイントで
今のプラモデルのシールってどんなシールなんです？水にこう浮かしてってやつないんです？
ああ、いろいろありますけど、デコトラのパネルはですね、うん、普通の印刷のシールです。
はあ、結構手軽に貼れるんだ、
う
ん、
そうですそうです。
あ、水のやつはちぎれたりするんだ。
水のやつはあの普通の乗用車のちっちゃいエンブレムとかのに使ってますね、うん、今で
も。なるほどね、
はい、
そうか。
それからですね、4つ目か、
うん、
パイオニアの DJ 用プレイヤーということで、パイオニアは、DJ 用の製品をずっと出し続けているんですが、うん、DJ 向けアナログターンテーブルプレイヤーを上回る操作性と機能を実現した CDJ1000 を新発売ということで、7月中旬15万円です。
お、
現在国内においてリミックス、うん、あるいは DJ プレイを楽しむアマチュア DJ が徐々に増えているんですが、うん、このプレイにおいてアナログレコードの使用が主流でした、
うん、
でもあの最近、入手が困難になっておりまして、うん、パイオニアではこのような状況下で1994年以来、
うん、
デジタルならではの多機能を有する DJ 向け CD プレイや CDJ シリーズを発売し、うん、高い評価を得ているということで、今回発売しましたのは業界最大の直径206ミリの大型ジョグダイヤルの搭載、
はあ、
そしてデジタル技術の結集ということですね、う
ん、はあはあ、あの皿をこう手で回してたも戻したりとかってやってたのをジョグダイヤルでやるんです。
そうです。
へー、すごいな。
で、今回の新機能としましては、うんうんうんうん、ジョグダイヤルの、上の面にシート状のスイッチを内蔵しておりまして、うん、こちらを軽く押しますと CD の再生が停止すると、
うん、
お皿を止める感覚ですね、うん、で離すと再生がスタートする、
はいはいはいはい、
それから再生中ジョグダイヤルの天面上の面を軽く押しながら前後に回すとアナログレコードのスクラッチになると。
はぁ、いいね、CD でスクラッチになるのはいいよな。
それからスクラッチ中にジョグダイヤルを早く回すとスピンになると。
はぁ、スピンっていう技があるんでしょうね。
それからジョグダイヤルの側面を回すことで曲の加速減速が可能。
はぁ、あーなるほどね、ゆっくりしたり早くしたりっていうテンポを合わせるんだろうね。
あとはですね、ディスクごとに Q あるいはループ、要するに曲の頭出しというか繰り返しのポイントをですね、うんうんうんうん、記憶することができまして、うん、これあのマシンの方で覚えてくれますので、うん、ディスクを入れ替えても覚えてて、またそのディスクを入れるとその地点を自動的に呼び出してくれる。
すごいね、それはそのね、曲つなげたりって楽だわね、
うん、でもあれですよ、クリラジでも番組のたびに CD 必死になってさ頭出ししてますけど、
ね、そうね、それを覚えさせるっていう、はい、いいね、でスクラッチ、
うんうんうんうん、あんまりラジオの BG でスクラッチ聞きません
いらないね。
それから曲のスピードの可変範囲が最大でプラスマイナス 24% までできるということでね、うん、そういう機能を搭載しております。
15万、
うん、
安いんだろうねきっと。どうなるのかな、
これまた比べる対象が
難しいよね。
それからですね、うん、次はね、うん、パソコンの周辺機器に行きたいんですが、
ほいほい、ロジテック、これが楽しみだ、
うん、ロジテックのほか IEEE1394 に対応した外付け型 DVD-R リライタブルユニットを発売ということで、
うん、ました。
周辺機器メーカーとしては初の、
そうですね、
対応ということになっております、うんうん、でこちら対応しますのは DVD-R、うん、これが2倍速の書き込み、 DVD リライタブルは標準速、それから CD-R は8倍速、うん、CD リライタブルは4倍速。
あ、 DVD って、あ、だからあれか、 Mac でいうところのスーパーディ
スク、あ、スーパーディスク
ディスクですね、うん、うんうん、なるほど。
それから読み込みの方は DVD-ROM と CD-ROM に対応して、 DVD-ROM は最大4倍、 CD-ROM は最大24倍ということになってます、うん。で、DVD ビデオフォーマットにも対応しておりますので、うん、オリジナルの DVD ビデオタイトルをパソコン上で作成することができます。6月中旬発売で12万円。
12万か。
12万か。半分だね、出しても。
あー。
12万。
付属のソフトとしましては、WinCDR6.0 DVD エクステンションを付属ということで、はいはい、うん、こちらの方はですね、DVD ビデオを作成するための一連の作業を行うことができると、はいはい、要するに MPEG-2 エンコーディング、DVD オーサリング、それから DVD-R、DVD リライタブルメディアのライティングを1本のソフトで処理します。
あ、全部やるんだ、
はい。はい。という製品になっておりまして、対応は DOSV98NX。CPU は Pentium 2300MHz 以上。
入ってねえ。なんで Mac がない。いやでも12万だったら Mac のそれついてるのっていう気もするのな。
バイオの最上位機種にもつきましたね、今回のモデル、ね。
あ、そうなんだ、
はい。バイオにもつきました。
でもいいですよね、自分で DVD が作れるっていうのは。
いいと思いますよ。やっぱりね、ビデオがそのままコピーできるじゃないですか。ね、今までのビデオ CD っていうのはどうしても画質をかなり犠牲にしてましたからね。
そ
うだよね。
それと初めのそのオーサリングっていうところでもね、結構見やすさを求めれるし。うんうん、問題はだからそのデータをエンコードするのに、そのボードがいるっていうね、
うん。
じゃないとすごく時間かかるよって話だね、うんうん。でも欲しい。
うん。いいですね。
会社の決済であげてみよう。
メディアはいくらぐらいするんでしょうね。
メディアがね、
電気屋さんで売ってますよね。
あ、ある
だってビデオで使ってるじゃないですか、DVD
は。ああ、そうか、あれでいいわけだ。はいはい、ああ、そうだね、はい。
次はコンピューター本体なんですが、はい、日立のプリウス U シリーズということで、実は帯尾はあの昨年末頃からこのプリウスをプッシュしてまして、新型が出るたびに持ってくるんですけど、日立製作所デジタルメディアグループはコンシューマー向け PC としてプリウスデッキ 750U、550U、530U、うん、そしてノート型のプリウスノート 20U の4機種7モデルを5月26日から発売しました。価格はすべてオープンです、
うん、
でこのシリーズはさまざまなメディアの映像や音を取り込み、好みのデジタルメディアに残すことをコンセプトとして開発しました。
へー。
ということで例えば、 映像関連ですとテレビ、うん、あるいはスーパー VHS といったアナログテープの映像、うん、そしてデジタルビデオカメラの映像などを取り込んで、うん、編集ソフト、こちらの方もね、多機能なものが最初から入ってます。これを介しまして DVD ラム、あるいは CDR、リライタブル、そればかりではありませんで、デジタル VHS、デジタルビデオ、それからアナログのスーパー VHS など、まあ、あらゆるメディアに出力することができる。
すごいね。
それはすごいな。
さまざまなものから入れて、さまざまなものに出すことができるという製品になっております。
これもクリラジ向きだな。
で今 DVD ラムの話が出ましたが、うんうん、このプリウスデッキの 750U という最上位機種は、うん、DVD ラムドライブと CDR リライタブルの、ツインドライブ構成となってまして、最初から DVD ラムドライブがついてます。
ラムなんだね。
はい、ラムです、はい
はい、R ではないっていうことね、うん、
はい、で音楽につきましてもアナログメディアからデジタルメディアへの橋渡しを、する機能が搭載されておりまして、うん、レコード、カセットテープなどのアナログメディア、それからCD の、CD じゃない、MD など、なんていうんですかね、デジタル端子。
コアキシャルじゃなくて、あれだね、はい、光るやつだ、はい、
光るやつ。そして、オーディオ CD を作成することができるということになってますね。
いいですね、それ一台あると、本当、インターネットテレビ局も夢じゃないって感じだね。
インターネットテレビ局、
うん、それ、MPEG2、リアルタイム MPEG2 レコーダーボード。
そうです、リアルタイムで。ボードじゃなくてソフトウェアです。
ソフトウェアの方なんだ。
はい、ソフトウェアです。
あー、なるほどね。
で、出力としては MPEG-1 も出せますし、
うん、
基本的にはですね、テレビは独自規格のフォーマットで録画するんですが、はいはいはい、MPEG-2 に改めて MPEG-2 で出力するという形になりますね。
あ、なるんだ。
だからリアルタイムで録画するんだけど、出力は保存するときに何の形で保存するかっていうのを選んでやるという形になります、ね。
まだ今やったらやっぱビデオテープに残したりのがいいんじゃないです？経済的とか。
まあ、経済性を考える、ね、
編集した後とか。
うん、うん、まあね、うん、だからそれはあるんだけど、でも、ハードディスクにレコーディングできるっていうのはまとめてね、編集して1本の VHS に落とせるみたいなことが簡単だから、
うんうん、それができるってことですよね。いくらぐらいなんですかね、オープン価格。
ね、前のモデルが35万ぐらいでしたね。
ああ、やっぱ結構するね。まあでも妥当なラインだね、うん、それだけ機能があれば、
うんうん、でこの最上位機種の 750U にはですね、
はい、
プリウスビューというディスプレイがついてまして、うん、これはですね、パソコンの電源を入れなくても、うん、パソコンのモニターでテレビを映すことができるという製品になってます。
なるほど。
ですからこの製品はですね、チューナーを2台搭載しているということになります。
いいね。
だからマシンでテレビを見ながら裏番組のハード
ディスクが見れるってことだね。ポイントだね。それはいいや。
ハードディスクは 120GB 積んでます。
ほ
ぉ、20GB
出た。ほぉ、すげえな。リモコンとかももちろんついてる。
ついてます。
あれだね、でしょうね、すごいね。
という製品になってますね。それから、D1 端子もついてますから、
お、
BS デジタル放送なんかももうそのまま綺麗なまま入力することができ
る。いいコンセプトだね。バイオ顔負けって感じ
で。日立意外といいでしょ。
いいですね、本当、
はい、ちょっと今おすすめなんです。
はい、
ということで今週の週刊新製品2000にはいかがでしたでしょうか。来週もまたたくさんの新製品が私たちユーザーを楽しませてくれることを期待したいと思います。クリライ週刊新製品2000に前半はアクアリアムに必要なものはすべてインターネットで揃います。でおなじみのアクアジャンクション、ジャンクションショッピングモールの提供で山口県下関市のクリックラジオから帯尾のセレクションでお届けいたしました。帯尾とはまた来週お会いしましょう。後半もお楽しみに。